丹羽ひろ子のひろりんのプチ情報。この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りいたします。皆さんこんにちは、丹羽ひろ子のひろりんのプチ情報、よろしくお願いします。今回で2回目の収録になります。皆さんにご心配かけました外反母趾の手術がなんていうのかな、やっとギブスが取れるようになって普通に歩けるようになりました。かれこれ早いもので手術したのが12月の20日、日帰り手術をして家に帰りました。手術の場合、私の方法は中足骨を切って外反母趾の修正をしました。切った骨は適切な方向角度に移行させて針金などで固定しました。針金っていうとなんかなんていうの、焼き鳥みたいでちょっと怖かったでした。で、手術した足をギブスで巻き、下肢の麻酔をして日帰りで帰れるようにしてもらった。でもなかなか皆さん1泊入院とか2日間入院して帰る人が多いですね。松葉杖の使い方がなかなかできなくてリハビリ室で1時間もかかってしまいました。なんか松葉杖ってなんか慣れないせいかすっごい怖くて、階段上り下りの練習とかすごい迷惑かけてしまいましたね。足にギブスを巻かれて痛い、重い、大変で、帰りの道のりもちょっとこけそうになり怖かったです。当日は家に帰って麻酔が切れたらワイヤーが入っている足が痛くて痛くて、もうなんか麻酔が切れたらすぐ痛み止めを飲んで、でも麻酔がまだなんていうのかな、効いてるような効いてないような気持ちになって、すぐ何度も何度も麻酔を痛み止めの薬を飲みたかったんですけど、あんまり飲みすぎるのもいけないので我慢していました。家に帰ってずっと布団の中でゴロゴロしていたんですけども、やっぱり布団がギブスに当たったりすると痛かったですね。翌日松葉杖で病院に行くとき、人にぶつかって転びそうになりました。やっとの思いで病院に着き、傷口のところを消毒するためにギブスカッターでなんか窓みたいなのを作るみたいなんですけど、そこを開けるときにすっごいギブスのこう音が大きいので怖い感じがしましたね。足がまた切られるんじゃないか、傷つくんじゃないかっていうこと で窓を無事開けてもらって消毒しました。なんか自分の足がすっごいむくんでいて自分の足じゃないみたいで大変でした。ワイヤーが足に2本入っているのでちょっとなんか怖い気がしましたね。消毒を毎週毎週病院に通うですけども、その時にレントゲンとかいつも撮ってもらうんですけど、あ、今回ずれてたらどうしようとかすごい悩んでたんですけども、ずれもなく綺麗な形で無事1ヶ月が過ぎて、そう思ったら嬉しい反面、そのワイヤーを取らなくちゃいけないっていうことなんですけども、ワイヤーはなんていうのかな、麻酔なしで抜かれた、痛いんじゃないかっていう感じだったんですけども、思ってたよりも全然痛くなく無事、なんか先生と話してる間に抜いてもらったせいなのか痛みをそんななくてよかったって思いました。でもこうワイヤーが入ってたでずっと足が動かしてなかったんでむくみもあるし、なんていうのか、先生がもう次の日から足をちゃんと足先を動かしなさいって言われたんですけども、なかなか動かせなくて大変でした。そうこうしているうちにまたなんて1ヶ月が過ぎ、もう人にぶつかるし滑るし大変な思いでやってました。でギブスをしたまま 仕事もしていました。1月の4日から仕事に始まったんですけども、なんかみんなに迷惑かけるんじゃないかっていうので、ちょっとちゃんと足が治るまで休もうと思ってたんですけど、職場のみんなが優しく見守ってくれて、あの仕事を復帰しました。足をギブスしたまんまなんで、患者さんとかもねいらっしゃって、どうしたのって何度も何度も聞かれたりしたんですけども、この病院で今自分が勤めてる病院で手術をしましたよって言ったら、え、どう大丈夫とか言われたんですけども、先生の方が手術の方すごい上手いので、あの大丈夫ですよって言って、あの傷口とか見せたりしてたら、あ、私もやろうかなとかいう患者さんが増えました。先生もすごい喜んでいただいて嬉しかったです。私はその職場で あまり動けないので、採血など動かないところでやらせてもらいましたね。でもうギブスの方も取れて動けるようになったんで、あちこち今走り回ってます。それでは三輪ひろ子の稲佐に乗ってのデビュー曲を聴いてもらいましょう。どうぞ。3月に入りまして、花粉の方がすごいですよね。ちょっとプチ情報でお知らせします。私もすごい花粉症なんですけれども、やはり早めの治療をしています。確実な根本的な治療方法はありませんが、対策や治療により症状を軽減するよう心がけています。私の場合はシーズン入る前にちょっと注射とかステロイドの方をやってますね。内服だとなかなか私の場合鼻の方が鼻水が止まらないので、仕方なく注射の方してます。外出するときはマスク、メガネ、帽子で、家に帰ってくるとすぐにお風呂に入って着替えます。まあ春になると気持ちいいから扉を窓など開けるんですけども、なるべく開けないようにしておきますね。洗濯物は室内干しや乾燥機を利用しています。空気清浄機もしています。で、なるべく花粉症の人の場合は喫煙、睡眠不足、過労、ストレス、偏った食事なども原因になりますので控えてくださいね。 病院で行う花粉症の治療、薬物療法、大きく分けて抗アレルギー薬によるものとステロイドによるものがあります。抗ヒスタミン剤など抗アレルギー薬は即効性が欠けるため、花粉が始まる 1,2 週間前から病院または薬局に行ってお薬をもらってくださいね。ステロイド薬は即効性がありますが副作用が出る可能性があるため、重症の場合などどうしても必要な場合に利用します。若い人は生理が不順になったりしますので気をつけてください。でもう一つは舌下免疫療法があります。花粉エキスを舌に垂らして2分間保存し、あと飲み干します。2週間で次第に濃厚を上げていき、3週間目に維持量に達し、その 2,3 年間続くそうです。この治療を始められる方は7月から11月の開始となります。 80% の方に即効性が見られます。私はなかなか通う暇がないのでその方法はしていません。あ、それと近々私イベントがあります。やっと活動ができるようになりました。シムスの主催の演歌歌謡コンサートプレハウォーク浜北で3月19日火曜日、平日なんですけども、お近くの方はぜひ見に来てくださいね。皆様にお目にかかれるのを大変楽しみにしています。3月は私もちょっと嬉しいやら嬉しくないですけども、3月10日誕生日を迎えて、また一つ年を取ってしまいました。なんかまた取っちゃったな、年取っちゃったな。でも自分の年よりも若くいたいと思いますので、皆さんこんな年な私ですけども、応援よろしくお願いします。そろそろお別れの時間となりました。この番組はインターネットでバックナンバーを配信しています。www ラジオで検索、またサイトより番組宛にメッセージをお送りいただいた方の中から抽選で2名に iTunes カード1500円分をプレゼント。どしどしご応募ください。それではまた来月お会いしましょう。三輪ひろこでした。Yeah.